こんにちは、門垣俊子です。7月のトクトクトークの時間がやってまいりました。お話はいつものように西国霊場火山院山本光陽ご住職です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
まあ、暑い日々が続いておりますね。
は
い、
本当にそうです ね、
もう7月も終わりに近くになって、はい、で来月になったら8月、はい、まあ、関東の方では7月にお盆するんですけどね、はい、関西はまあ8月が多いかなと思いますよ ね、はい、お盆になったら暑いですよね。本当にもうお盆って言ったらどうですか、皆さん街で見かけませんか。お坊さんがもうスクーターに乗って汗かきながらブルブルとね汗かきながら地域を回るというね、あんな厳しい時代というか季節がやってくるわけですけれども、でこのまあお盆、また皆様方もどうですか、来月になったらお墓参りとかいろいろ行事されると思いますね。お家では馬と牛のああいう野菜でね人形を作って帰ってくるときには馬のごとく早く、そして、向こうに帰るときには牛のごとくゆっくりとお帰りくださいとかね、そんなことをやってますけど、ただまあその中で思うのですが、まあ先祖様に対してはそうなんですけど、私先祖っていうのをね確かに敬うのはいいんですけど、私ちょっと少し、この前、母をね見送って、はい、いろいろ母との会話の中で自分自身にも気がついたことがあるんですけど、はい、確かにこの肉体をいただいた先祖様は本当に感謝しなきゃならない。お父さんお母さんのおかげでこの肉体をいただいた、お父さんお母さんありがとう、それはわかる、わかるけどねって、お父さんお母さんは偉大なる、まあ、真言宗ならば根本仏大ビルシャナ、大ビルシャナがこの人類に仕組んだこの肉体の仕組み、その仕組みを使ってこの体をお作りいただいたわけであって、お父さんお母さんが私の体をゼロから作ったわけではないんですよね。すべて男性の体女性の体に仕組まれた大ビルシャナのその意図に従って私たちの体を作ってくださった。ですからご先祖様に感謝、ご先祖様に感謝って私は言うけれども、まあ、母にも言ったんですけど、そう確かにこれは体は両親がいただいたものだけどね、その両親をずっと遡っていったら、なぜ両親があなたを産むことができたのか、そこにはビルシャナの働きがあったからできたんだよって。ですから先祖供養というだけではなくて、今この体は偉大なるビルシャナから、まあ宗教と言いますが宗派が違えば神という言葉を使ってもいいです。でも神とかビルシャナとかいう言葉を使ってもそこに仏とか神とかいう言葉を使ったらどうしても人格的なイメージを作ってしまいますので、ちょっと本来の姿から違ってくるんですけれども、この体は仏から預かったもの、仏からいただいたもの、仏に対する感謝、先祖に対する感謝だけで止まらず、仏に向かう感謝の時としてお盆というものを使っていただきたいなと思います。そしてこの仏というものを考えるときにね、仏という偉大なる命を人間的なイメージに引きずり下ろさないでくださいね。多くの方々は仏を人間的な意識に引きずり下ろしています。自分の感覚で仏を見ます。だから、あなたの体の中に、あなたの命の中に仏の命が流れてるんですよ。仏のエネルギーが流れてるんですよって言っても、その方の仏をイメージするのは仏像をイメージするんです。で、仏像をイメージするから、また人格的な人みたいな感じになりましてね。そして、こう、しまいには、仏様にお供え物をしたら仏様が喜ばれるとか、そういうような感覚で持ってしまうんですけど、お供え物とか果物とかそれを飾っていただいて、人間、あなたは嬉しいでしょって。ね。だから人間的な感覚に仏様を引きずり下ろしてませんかって。今やっていること、宗教的ないろんな儀式、すべて仏様を、こうやったら神様に喜んでいただける、こうやったら仏様に喜んでいただけるとかでやってますけど、人間的なイメージに引きずり下ろしていると思います。霊天上界で、仏の子、すなわち 我仏なり我神なりとして絶えず発展する喜び、神としての存在の喜びに満ち満ちている方に、あれをしたら喜んでもらえる、これしたら喜んでもらえる、そういうふうな人間的な感覚を求めないでいただきたいなと思いますよね。ですからお盆の時には確かに先祖様に帰っていただくとか、でもこの帰るという言葉もこのトークで何度も話してますけど、この世がふるさとではありません。あの世がふるさとです。あの世のふるさとから仮のこの世の世界に生まれ出て、またふるさとのあの世に戻っていくのが私たちの命の流れなのです。それがいつの間にかお盆ではこっちに帰ってくるというような格好になってしまって、真実が曲げられてしまっています。そして1ヶ月経って秋の被害になれば、みんなあの被害に行くんだよ、この世の苦海に二度と溺れなくてもええようにとかねと言って、お彼岸の話をするわけですよ。向こうが天国ですよとか言って、だからお墓の入り口にも六地蔵を祀ってね、この世は地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間界とかいう六道の様相が、この世には現れてきている。でもね、天国ではそういう世界がないわけだから、もう二度とこの世に生まれてこなくてもいいように、天国で安らかにお過ごしくださいねということで六地蔵を祀っているのに、お盆になったら帰ってくるという言葉を使うというね相矛盾するやり方をしています。まあ、そういうことで、来月お盆を迎えたら、皆様方にはどうか今自分の体は両親、いや仏様からいただいたもの、仏様から お預かりしたもの、仏様から預かったものを大切に扱うのは当然でしょうって。この世でも人から預かっているものは傷つけたらあかんで、壊したらあかんで、そこに置いてあるのはうちとこのものとちゃうねやから、それ傷つけたらあかんからなとか言って気使うでしょ。ね。ですから仏様から預かったものはやっぱり大切に行っていく。体のケア、心のケア、両方ですね。そのような思いを起こすひとときとして、お盆というものを使っていただきたいなと思います。何か今本当に先祖供養のレベルで止まってしまってる。なんかそんな感じがしてね、寂しいなと思います。で、私たちのこの体っていうのは、先ほども言いましたように、神仏のエネルギーが満ち満ちてます。神仏のエネルギーと、ぴったり会った時には奇跡的な現象も起こってまいります。前回のこのトークで、ある女性が脳梗塞で、入院されましたって。で、その脳梗塞に入院したので、ご主人からどうか、その病気が軽く済みますように、ご祈祷してください。家財院の薬師如来様に祈ってくださいというお祈りを受けて、そして私が話したことをお話しました。少し、前回とダブりますけれども、その方に私が言ったわけですね。脳梗塞になったのは、あなたの、これは責めて言ってるじゃないですよ。あくまでも原因と結果ということで喋ってるのであって、あなたの日々の生活の中で、あなた自身が起こしたものなのです。ですから、体に対しては、私一生懸命働きて、ごめんなさいね、脳梗塞に起こすような、このような状態になって、体さん、ごめんなさいとまず言いましょう。そして良くなってほしいという、その気持ちは横に置いといて、もちろん良くなるためにお医者さんの指示にも従い、リハビリもし、努力もしていくわけですけれども、その良くなりたいというのも一旦横に置いといて、体さんに今までありがとう、今までお世話になってありがとう、ありがとう、私が頑張って頑張って頑張ってしたためにこのようなことになって、体さんごめんなさい、ありがとう、ごめんなさい、その二つの言葉をただひたすら言いなさい。あなた自身が良くなる良くならないかは仏様は全てもうご存知です。仏様の世界からは結果は全て分かっています。だから良くなりたい気持ちは確かに思ってもいいけども、良くなりたい良くなりたいとあまり強く思わないように、その思いは思いとして持っているけれども、一旦横に置いといて、体さん今までありがとう、こういう体になってごめんなさい、その二つのことを言い続けなさいと言って、そして、結果的に お医者さんもびっくりするような結果を表している女性の話をいたしました。実はこのありがとうごめんなさいというこの言葉を話したときに、もうだいぶ前から言われたことがあったんですけど、私自身にも自分が大怪我したときにこの言葉を出してたわけですけども、住職さん、その言い方ってほおぽのぽのとそっくりだよねって言われて、ほおぽのぽ一体それ何の話ですかって言って、でこちらも知らないからこう話しましたら、こうほおぽのぽのっていうのは今から約400年前にハワイに伝わる伝統的な問題解決のあり方、まあこの問題解決というのは心の問題ということですけれどもね、そういうやり方があったんだよって。でそのハワイではね、一つのやり方としてグループで一つの何人かが輪になって、そして真ん中に、またそのグループの中にいろんな問題を抱えている人がいている、その問題を抱えている人からいろんなことを聞いてね、そして私はこういうことが悩んでいるんだ、こうなっているのはこうなんだとかお互い聞いて、そして周りの方々はそれに対して一切否定的な受け止め方をしない、ただそれを聞いて、そして受け入れていく、なるほどねって、お互い許し合う、人間というのはどうでしょうか。例えば5人なら5人で輪っかになって、そして自分のいろんな悩んでいることとか子供の頃からの悩みとかいろんなこと、そういうようなことを第三者に聞いていただいて、第三者がそれをスーッと受け入れてくれたら何か安らぎませんか。
めちゃくちゃ安らぎますね。心がほぐれますね。
ね、うん、私のことを本当に受け入れてくれた、
まずそれが嬉しいです ね、 ね、
世間の誰もは私を理解してくれないけれど、うん、この周りにいる5人のグループの方々はみんな私のすべてを、私の嫌なとこもいいところもすべて受け入れて、そして私を認めてくれている。過去人間ですからいろんな間違いもしてきました。その間違いも一切その方々は否定しないんです。間違いを起こすだけの訳があったわけで、そういうことでグループセッションとしてやってたそのほおぽのぽのというハワイのその問題解決のあり方をですね、ある女性が自己完結式でそれができるようにということで一つのこう方法を示されたんです。その方法というのが非常にシンプルで、4つの言葉を言うんです。その4つの言葉とは何かというと、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。この4つの言葉を言い続けなさい。ただそれを言い続けるだけでいいのです。こういうことを、まあ、発見と言いましょうか、作られたんですね。どうでしょう。ありがとう、ごめんなさい、許してください、しています。この女性も言ってますけれども、この4つとも全て言わなくてもいいのですよって。その人の心によっては許してくださいだけでもいい、愛していますだけでもいい、ごめんなさいだけでもいい、ありがとうだけでもいいのです。4つ言わなければならないということはないけれども、そういう言い方もあるんですよということをされたわけですよ。どうですか。前回その女性に私が言った、もう良くなりたいという思いをよく置いといて、今までの体さんに向かって今までありがとう、そしてこの病気になったことをごめんなさいね、このごめんなさいねにはこのおぽのぽのの許してくださいっていう心も入っています。ごめんなさい、許してください。でそれだけ体に対して言えるということは、そこには体に対して愛おしい、愛おしいっていう字どう書きますか。漢字で愛しとか、愛としと書いて、愛おしいと書きますよね。そう、すなわち、ありがとう、ごめんなさいの二つの言葉に、このほ、おぽのぽのの四つの言葉、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。この四つがもう内包されていたのですよね。ですから、結果的に、まあ、奇跡的なというか、大調和が現れてきたっていう。そういうふうなことですね。ですから真理っていうのはね、国時代問わないんです。もうすべて真実は 一つつながっているんですよ。ですからこのトークを聞いて、もう前からほおぽのぽのやってる人は私の言葉を聞いて、それほおぽのぽのやんかって住職あれをそれやってるんちゃうとかいうふうにね、思っている方もあったかもしれませんけどね、もしも、知らなかった方でしたら、こういうやり方もあるということで、これねほおぽのぽのというのは、書店でもまたネットでも出てますから、本が出てるから、それをまた参考にされてもいいんじゃないかなと思います。ほおぽのぽのの権威である、ヒューレン博士っていう方が本を出してますから、また日本にもその教会といいますか団体がありますから、それを参考にしていただいたらいいかなと思ったりいたします。さてこのほおぽのぽののただ本を読んでいた時に注意点があるんですけれども、そのほおぽのぽの書いているのは自分の潜在意識の記憶を消して本当の自由を手に入れ、本来の姿、あり方を取り戻す姿が、方法がこう、おぽのぽのですと書いてあるんです。ですから、この説明のところでちょっと誤解というか、苦しい方はじゃないか、潜在意識の記憶を消すって、一体何なの？と思う方も結構あるかと思いますね。もちろんその、解説書にも書いてあります。そう言うと、そのような疑問を持つ方もあるでしょうって。でも、そう、難しいことは考えずに、何も考えずに、日頃の口癖として、先ほど言った四つの言葉を言い続けてくださいとか書いてあるんです。説明文にもね。でも、潜在意識。またある時にはね、ちょっとそれに対するヒントとして、書いてあったのが、この潜在意識っていうのは、実は、インナーチャイルドなんですよ。自分の記憶、子供の頃に自分の中に作ったインナーチャイルド、これはみんな誰も持ってます。日本のことわざに、三つ子の魂百までもという、そのような言い方がされていますけれども、子供の頃、私たちは霊天上界で全く自由でした。その自由な私たちが母体の中の肉体に宿って、そしてこの世に生まれてきます。肉体に宿っただけでも不自由であるのに、そしてまたこの世において生き始めると、この世のいろんなルールとか、周りの秩序とかいろんなことの中で、あれはしてはいけない、これはしてはいけない。もちろん子供だから何をしたいか分からないが、いろんなことにでもこうやっていきますよね。その中で満たされない思いというものを皆さんそれぞれ心の中に培っていきます。それが一つの心の中にエネルギーとして残っているんですね。だからインナーチャイルドを触らないと本当の幸せは生まれないってことでよく言われます。それを抱えたままでいくら、真理を勉強してもやはりインナーチャイルドがずっと出てきてその人を支配していきます。そのインナーチャイルドを癒すのはそうあなたのその心、満たせれない心、あなたが不満に思った心、悩んだ心、そう、そのすべてを受け入れますよ。わかりました。あなたのインナーチャイルドの思っていること、すべてわかりました。受け入れていきますよ。って、そういう心になった時に、僕のことをわかってくれた、私のことをわかってくれたということで、そのインナーチャイルドが、スーッとおとなしくなっていきます。その時に、この世でのいろんな間違いとかも起こさずに、人生いろんな問題とかに当たったとしても、間違いない対策とかができたりしていくということですね。そういうようなことを言っています。だからこのほおぽのぽのというのはそういうインナーチャイルドを消していく、でもその消していくということにね、これもね、私が過去このトークで何度も奇跡の話をいたしました。この奇跡の話というのは本当に、諸刃の剣で言いました。片一歩では、なるほど、そのように生きたら、そしたらそのようなおかげも奇跡もいただけるんだなってことで、本当に素直にこう、それを受け入れて、そのような同じ体験をしていく方もあれば、あ、そう、その言葉を言うたら、そんな奇跡もらえるの、そしたらするとか言ってね、そういう結果を求めて、する方があります。私の知り合いでも、おぽのぽのをやっている方ありますけれども、これはある、もう結構な年の方、70越した方ですかね、やってみますけどもね、これをして楽になりたい。 これをして救われたい。私はすべてをクリーニングして救われたいの。だからやってるの。という風でやってる方あるんですよ。ちょっとなかなか効果が現れていないのが、自分であなたね、結果を求めてやってるでしょうっていうようなことでなるんですけども、それ求めずに、でも、まあ、この、ヒューレン博士とかも言ってますけど、難しいことを考えずに、この四つの言葉を口癖にしてごらん。ありがとう、ごめんなさい、許してください、ありがとう、ね、愛しています。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。この四つの言葉を何かあった時においても口癖にしておいてごらんなさいって。そのような言葉を口癖にしている人に怒りとか愚痴とかそういう心が出てまいりません。そうした時にその人の心は神仏のエネルギーと調和されて、いずれ安らいでいくでしょう。ですから私が今言った70過ぎのあの ご婦人もずっと口癖にしてるからね。だからそのうち安らいでいかれると思いますけれども、ただその心の中にちょっとの結果を求めるというのがあるから、時間がかかるかなと思ったりしますよね。ですからこの魔法の言葉、私もこのありがとうとごめんなさいは魔法の言葉ですよってこの前言いましたよね。ここにも、ほおぽのぽののその紹介する文があります。魔法の言葉ありがとう。自分自身に対して毎日お仕事頑張ってくれてありがとう。感謝してますよ。今日も元気でいてくれてありがとう。毎日大変な仕事をしてくれてありがとう。また子供に対しては生まれてきてくれてありがとう。あなたが生まれてきてくれたことでどれだけ幸せかありがとう。またパートナーに対してはあなたのおかげで私はあなたをパートナーとできたことで本当に幸せです。ありがとう、ありがとう。そのような言い方を口癖にしていったらどうでしょうか。自分に対してもありがとう、ありがとうですね。そしてごめんなさいっていうの。例えば、つい、こう、愚痴を言ってしまったりとかしたら自分に対して、あ、愚痴を言ってしまったって。体さん、こんな愚痴なんか聞きたくなかったでしょう。怒り、こんな怒りなんて言葉聞きたくなかったでしょう。体さんごめんなさい。そしてまた病気になった方は自分で病気にしといて、えらこっちゃ、これ早直して寝ようならへんかしらって、体さんからするお前がしたんやないかい、僕かってこんな病気になりたくないわ、自分でそんな病気にしときながら何が治りたいやとか言って体さん言うかもしれないもんね。だからそういう心を外して、体さんこういう病気になってごめんなさい、体自身も一生懸命回復しようと頑張ってくださっていることに感謝します。体さんありがとう。体さんありがとう。そのように体に対して日々言う。そういうことをしたらどうでしょうか。また夏になったら暑いですよね。あ、またビアガーデン行ってビール飲みすぎた。あかもうこれがね、とか言ってまたの、すぐたごめんなさいね。そういうふうな言い方もされてもいいんじゃないでしょうか。そして、あと許してください。愛しています。だからありがとう、ごめんなさいのその言葉に、許してねと愛していますの、その心が、乗っかっています。その心乗っかった上で、自分に対して言ってみたらいかがでしょうか。ちょっと、まあ、他の一つの精神修養の方法ですけれどもね、ここに今日はほおぽのぽのというのも、もうすでにご存知の方は住職から聞かなくても全てやってて、私はもうこれをやっていることで日々幸せに生きています。ほぼ家庭においても、子供関係、夫婦関係、近所関係、会社関係においても本当に幸せに生きてますという方もいらっしゃると思います。ぜひご存知ない方はまた活用していただいたらいかがでしょうか、ということで今日の話を持ってきました。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は8月25日を予定しております。次回もぜひお聞きください。